先週はサッカーのボールをここで蹴りましたら、終わってから他の説教はほとんど忘れたけれども、あのボールのことだけ覚えているとコメントしてくださった方もありますので、毎週蹴らなきゃいけないのかなと思いますけれども、そういうことはいたしません。しかし大事なその中におけるところのメッセージは汲み取っていただけたと思います。イスラエルの救いというものがどのようにしてもたらされるのかということが、このローマの手紙の9章から11章まで3箇章にわたる大切なテーマでありました。先週は11章の22節ちょっとお読みいただきましょうか。11の22、そこをご一緒に声を出して読んでいただければ幸いであります。はい、見てごらんなさい、神の慈しみと厳しさを。倒れた者の上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただし、あなたが中にとどまっていればであって、そうでなければあなたも切り落とされるのです。神の慈しみと、そして厳しさ、両面をしっかりと捉える必要があるということを学んだことであります。片方に、偏ってしまうと、私たちは、非常に誤った信仰生活に対する考え方を持ってしまいます。神の憐れみだけを強調して、厳しさが分かりませんと神の恵みに甘えてしまう、甘えたクリスチャンになってしまいます。また神の厳しさだけを強調して、神の慈しみが分かりませんと、いつでもビクビクしながら、自分はいつ切り落とされてしまうんだろうというような恐れに満ちた信仰生活になってしまいます。そうではなくて、神の限りない慈しみということが前提としてあるんですけれども、同時にそれに甘えることなく神を恐れつつ生きていく生き方ということが、私たちに勧められていることであります。さあ、今日は25節から進んでいきたいと思うんですけれども、私がまずお読みします。25、兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の完成の時までであり、続きます。こうしてイスラエルは皆救われるということです。と、記されていますが、ここで奥義ということが2つ出てきます。2回出てきます。奥義というと、普通私たちは剣道の奥義とかね、そういうことで秘剣とか、なんかそんなのが出てきそうな感じがします。普通の人には分からないような、特別な修練を積んだ人だけが分かるような世界、そういうのを奥義と。大体日本の言葉で奥って書いてあるからね、ずっと奥の方に入っていかないと分からない。でも英語の聖書を見ますと、そんなに難しくありますね。ミステリーと書いてあるだけです。ミステリーというと、あ、なんとかミステリー小説とかね、そういう感じで私たちには割合こう親しみがあります。で、もともとの言葉はミステリオンという言葉でありまして、これはどういう意味かというと、何か隠されているところの真理が明らかにせられるもの、それをミステリーというわけであります。全然わが分からなくなるような、あの事件はミステリーだねとなってしまう。それはもう訳が分からない、謎のまんま終わってしまう。ところが違うのでありまして、分からないんだけれども、それが明らかにされたもの、それがミステリーであります。さあ、聖書ではいろんなことがこの奥義という形で記されているんですけれども、例えばどんなことが奥義かって言いますと、聖書も知らない、あるいは神様のことも十分には小さい時から教えられていない異邦人と呼ばれる人たち、つまり聖書を知らない、ローマ人であるとかギリシャ人であるとか、そういう人たちが実は神の救いの中に入れられているんだ、含まれているんだということが、異邦人の救いの奥義、ミステリーとしてコロサイ エペソなどに記されています。コロサイの一章などにおいてはちょっとお読みしますと、この異邦人が救われるということは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義なのです。神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とはあなた方のうちにおられるキリスト、栄光の望みのことです、このようにしてこの今まで全然キリスト教とか聖書とか関係がない世界にいる人たちがいきなり救いの中に入れられた、実はこれが神のミステリーなんですよということが記されています。その他、例えば第一コリントの15章などには復活の奥義というものがあります。今日はいちいち聖書を開きませんので、もう皆さん聞くだけあるいはメモを取るだけにしておいてください。で、これはどんなふうに私たちがやがての日に肉体を持ってよみがえるのか、どんな体になるのか、今持っている体と私たちが天国においてもう一度復活をする体と関係があるのか、それとも全然違うのか、そういうことが奥義として記されています。ちなみに皆さんはどんな体で天国にいたいと思いますか？まあ、私は希望があるんです。もし注文ができるとすればですね、できるとすれば、まあ、私なりの特徴というものが残っていたいな。しかし、あるべきところにあるものが復活するといいなっていうのが少し神様に対する注文でございますけども、その注文通りになるかどうかは分かりません。復活の奥義、それから教会の奥義という言い方もあります。これは夫と妻の関係、私たちの普通の結婚生活というものが実はただ好きだから一緒にいる、あるいは嫌いだから別れるというような簡単なものではなくて、私たちが夫婦生活を送っているということは実はイエス・キリストと教会との親密な関係をいわゆる地上において経験をしているんだということが、これが結婚の奥義あるいは教会の奥義としてエペソの5章に記されています。まあ、いろんな奥義があるわけですが、11章に戻ります。11章の25節で先ほど読みました奥義というのは、今度はイスラエルの人たちが最終的には救われるという、そういう奥義であります。ミステリー、不思議なこと。そしてその不思議なことっていうのを、いくら不思議不思議って言ってもわからないもんですから、この間サッカーボールで実演したわけです。今日はやりません。二つ理由があります。一つは時間がないこと、もう一つはボールを蹴ったら多分うまくはいかないだろうと思うこと。この間は二度ともうまくいきましたのでよかったんですけれども、三度やるととんでもないところに飛んできそうです。ちょっと図を出してください。図なら間違いません。この図の中でこの奥義というものが簡単に記されています。イスラエルの人たちはキリストの福音が与えられたときに、そんなものは私たちは受け入れがたいよ、ボーンと蹴っ飛ばしてしまったのであります。どんなふうに受け入れがたかったんでしょうか。まず救い主が十字架にかけられる、こんなバカなことがあるか。それから信じる者は誰でも救われる、そんな優しすぎることがあるか。私たちは一生懸命に神の掟を守り続けてきた、真面目そのものの民族ではないか、だからご褒美ぐらいいただいたっていいじゃないか。それが誰でも同じ条件で信じるならば救われるというのは優しすぎる、そんなことは受け入れられない。それが彼らが福音というものをボーンと蹴っ飛ばしてしまった理由であります。そしてその蹴っ飛ばされたところの福音というボールを、イスラエル人ではない人たちは、ああそんな素晴らしいニュースがあるのか、そんな素晴らしい救いがあるのかと言って喜んで受け取ったわけであります。お分かりですね。それこの間実演した通りです。そしてその喜んで受け取っている姿、そして彼らが救いの恵みによって人生が変えられている、それからイエス・キリストがうちに住んでおられることによって希望とまた平安、 喜びが与えられているという、そういう素晴らしい姿を見て、イスラエルの人たちがこの図を見てください、妬みと書いてあるね、妬み、あ、羨ましいな、あんな風になってみたいな、損したなという気持ち、その気持ちを起こさせることによって、やがてはイスラエルの人たちが最終的には救われるんですよ。これが神の、計画なさったところの少し屈折したシナリオであります。それをパウロは奥義と言っているのであります。で、その救いはこの25節を見ますと、イスラエルの一部が堅くなになったのは異邦人の完成のなる時までであり、とより詳しく説明しています。で、これらは全部と言わないで一部と言っているところが面白いと思います。イスラエルの中でもイエス様を信じて救われて喜んでいる人たちもいるけれども、 半分と言いましょうか、本当は数から言うと もっとそっちの方が多いんですけれども、そんなのはいらないよ。でもその断ったのは、実はそのボールが異邦人に向けられて、彼らが救いを喜んでいる、そしてその人たちが異邦人の完成、この人たちが、これはフルネスという言葉が使われているんですけれども、数が満ちる、福音が全世界に述べ伝えられていって、そして多くの人たちが福音の聞くことができるチャンスが与えられる、全部が文字通り信じているというわけではないけれども、チャンスが与えられている。今どうでしょうか、その異邦人の時というのは完成していると言えるでしょうか。私はほとんど完成しているということができると思います。世界に今60何億人がいますけれども、イエス・キリストを主と信じている人たち、中には少し名前だけのいい加減な人もいないとは限りませんけれども、その中で大体3分の1の人たちがイエス・キリストを主と信じる人たちです。日本というこの中によりますと、クリスチャンというのは少数派で、なんとなく私はクリスチャンです、その後でごめんなさいなんて出てきてしまうことがあるくらい、こう肩身が狭いんですけども、全世界的に見るともう福音はほとんど満ちています。もちろんまだ届いていないところもありますけれども、そしてその時というのは一体何だろうか。聖書はキリストが再び来たりたもう時である。ですからもうその一時的に今はイスラエルは堅くなにされている。一時的といっても皆さんは疑問に思われるでしょう。2000年も経っているんだ、キリストが来られてから。でも私は答えますが、一日は千年のようであり、千年は一日のようである。その最後の時に彼らは一人、全てのイスラエルが救われる。文字通り一人残らずという意味ではないと思います。もちろん一人一人がきちんと個別的に悔い改めという門を通って救われなければなりませんから、私は嫌だよという人はいないとも限りませんけれども、全体としては救われる時が来る。これが聖書の予言であります。さあ続きましょう。このことが実は旧約聖書の予言として記されている。鍵括弧の中26の、救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。もし時間のある方は、これの元になったイザヤ書の59章の20と21を読んでいただければ幸いだと思います。少しニュアンスが違うんです。私は今これからイザヤ書の59の20と21を読みますよ。どこがどう違うか、ちょっと注意深く、こっちの皆さんはローマの11の方を見ててください、ね、これは、しかしシオンには贖い主として来る、ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来る主の御告げ、これは彼らと結ぶ私の契約であると主は仰せられる。これが私は今イザヤ書から読みました。なんとなくちょっとニュアンス違うでしょう。どう違うと思います。一つには、シオン からとこのローマ書に書いてありますが、それから私が読んだのはシオンにはと書いてある。これの違いというのはですね、ヘブル語の旧約聖書を翻訳したギリシャ語に翻訳した七十二訳聖書というのがあるんですけれども、パウロはその七十二訳聖書から引用しているんです。ですから少しその翻訳のズレというのが出てきます。でもまあ実質的にはそんなに変わりません。ただこの中にクリアにされていない一つのフレーズがあるんですが、罪を悔い改める者のところに来るというそのヘブル語の文章がこの中には明確には書かれていません。でもパウロはおそらくそのことを前提として語っていると私は考えます。ですから罪が、ごめんください、すべての人が救われるといったときに自動的にですね、何にもしないで池の中の土壌がこう救われるようにね、網で何にもしないですあれも救われるんですけれども、ああいうふうに救われるんじゃなくて、一人一人が罪をごめんなさいという関門を通して救われるんですよ。パウロはこれを言いたかったと思います。で、何の罪をイスラエルの人たちは悔い改めるんでしょうか。それは彼らが神の子として使わされたイエス・キリストを十字架につけてしまったということであります。先週ゼカリア書を開きましたが、ゼカリアの 12-10 というところに、彼らは自分たちが刺したところのものを見て悔い改めるという言葉があります。おそらくそのことが示唆されていると思います。はい、28-29、今度は皆さんでお読みくださいませんか。ローマの方です。28-29、はい、彼らは福音によればあなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びによれば父祖たちのゆえに愛されているものなのです。神の賜物と証明とは変わることがありません。で、ここには福音という角度から見るとイスラエルは神に敵対しています。でも敵対しているんですけれども、それは目的がある。彼らが敵対して、サッカーのボールを思い出してください、ボールを蹴飛ばしてしまったために、そのボールが今異邦人の祝福となって及んでいく。あなた方のゆえに神に敵対しているけれども、それでは彼らは絶対的にもう完全に捨てられちゃったかというと、そうではない。選びという角度から見ると、父祖たち、これは誰でしょう。アブラハムに対して神はこの民族を祝福するよ、この民族を通して全ての国民が祝福を受けるよという約束をしてくださった。だからその祝福の約束は今は拗ねていて、今はひねくれていて、今は反抗していて、そしてそっぽを向いているけれども、しかし彼らの祝福は変わりませんよというのが、この選びによれば愛されているものなのです。はい、そのことがですね、今度はもう少し別な角度から、不従順という角度から述べられているのが30節から32節です。ちょうどあなた方がかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けているのと同様に、彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受けた憐れみによって、今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです。なぜなら神はすべての人を憐れもうとして、すべての人を不従順のうちに閉じ込められたからです。ちょっとこれ読んだだけでは分かりませんね。私も一度読んでもなかなか分からない、二度読んでも、三度、四度、五度、何回か読んでるとじわっと少しずつ分かってくると、そういうような文章です。簡単に私はこれはね、もう説明しても仕方がないから、こういう絵でもって説明することをいたしました。皆さん、教会の生徒扱いするようで申し訳ないけれども、やっぱりこうしないとわからないかなと思いまして、ライオンの例で説明をしたいと思うんです。ライオンが出てきましたね。これは傷ついているライオンです、ね、 ライオンなんとか助けてあげたい、助けたい、もうビッグを引いてね、何かの戦いでね、助けたいんだけども、ライオンですからパッと捕まえるわけにいかない、どうしようということで、そうだ、それではまず檻に追い込もう。そして槍を持ったマサイの人たちがね、だんだんだんだんと追い込んで、そして檻の中に追い込む。まあライオンはその時にはどういう気持ちでしょうか。ライオンの気持ちからすると、なんで俺を攻撃するんだって言って、もうますます怒り狂っていると思います。自分たちを助けようなんていう、そういう優しさは一つも伝わってこない。槍を持って私たちを追い込んでる。しかし彼が檻の中に追い込まれて、そこでまあ麻酔銃かなんか撃たれて、そして手術をされて、その痛めるところにちゃんと傷、処置をして包帯をすると、ね、そうすると彼はそこでもって傷が治って、まあ、再び、強いライオンに戻るわけです。これは私は実のお話から基づいているんです。ナイロビに神戸俊平先生という獣医さんがおるんですけれども、その神戸先生がですね、動物孤児院の中で傷ついたライオンに処置をするときにこういうふうにやったという話をしてくれました。そのライオンともすっかり友達になって、そして、彼はもう成人というか大人になったライオンともう本当にお友達になって、檻の中近づくと、お前入ってきて一緒に遊べ、誘われる。そして彼は一緒に行って、あとライオンがダンスをするってですね、でダンスをするときにペロペロペロペロと舐めるときに、ライオンの舌ってご存知でしょうか。ガラスのかけらがはまっているようにものすごく痛いんだそうです。それでもって顔をヒリヒリヒリ舐める、もう痛くてたまらなかったという実話のお話があるんですね。ですからこの絵っていうのはそう、なんていうか、でたらめな想像ではないということはご理解いただけ。さあここでもってこの聖書に入っていきます。聖書でまず2つの不従順があるんです。一つは異邦人の不従順ですね。これはもう罪を思いっきり犯して、そしてでたらめな生活をしてしまっている。聖書も知らない、神様も知らない、教会も行ったことのない人たちですから、まあ本当に思い切った罪の生活をして、そしてそのために現代的な言葉で言えば、もうアルコール中毒になるか何になるか分からないけど、体がもうボロボロになってしまう、家庭ももう破壊されてしまう、どうにもならない、その不従順というトリコ、そのトリコにおいて、はたと神の救いの必要ということに目覚めて救われた。これが異邦人の救いであります、ね、今度はもう一つのトリコであります。これはイスラエルの救いであります。先ほど言いましたように、イスラエルの人たちは真面目に神を求めていました。聖書を読んでいましたけれども、彼らに与えられたところの単純な救い、イエス・キリストを信ずる信仰によってだけ救われるんですよ、人間の努力というものによって救われるんではないんですよ、というその単純な福音に彼らは腹を立てたと言いましょうか、そしてつまずいて不従順になってしまったわけです。そしてキリスト教の話をすればするほど、あ、そんなものは聞いちゃいられない、あまりにも簡単すぎると、言って彼らはその神の与えてくださった救いの道に対して不従順で勝手な道を進んでしまったけれども、その勝手さ、あるいは自分たちの反抗というものがその極致に達したときに、もうこれ以上反抗ができないというときに、彼らはもう一度神の憐れみの中にすがってくるんだということであります。さあお分かりでしょうか。もう一つだけ例を言うとお分かりいただけると思います。皆さん、例えば反抗したことあります？親に反抗したこと、あるいは学校の先生に反抗したこと、反抗していて楽しくて楽しくて仕方がないという人います？おそらく親に反抗する人、もう私は親に反抗して嬉しくて嬉しくて仕方がないと笑いながら反抗している人はいないと思うんですね。何かそうしちゃいけないんだと思いながら、しかしちっとも面白くないんだけれども反抗している、こういう姿ではないでしょうか。イスラエルの人たちはこういう感じだったんですよ。私は小学校6年生の時にですね、まあ 小さなことから受け持ちの先生と非常にぶつかってしまったことがあります。学級委員だったんですね、不幸なことに。そして昼休みに野球をやっておりました。そしてもう昼休みが終わってもう授業が始まる。でも野球が面白かったもんですから続けを してしまったわけです。もうこの回でやめるってのはとてもやめることができない。続きをずっとやっておったんです。もう授業始まって女の子は全部クラスに入って、他の子供たちもみんな教室に入って、残ってるのは私たちだけ。非常にこの気まずい瞬間ですよね。そして学校のその受け持ちの女の先生ですけれども、まあ、直接先生が入りなさいって来れば私たちも軍門に下ったんだろうと思うんですけれども、そうではなくて女子生徒を使わせてね、クラスが始まるよ、帰りなさいと言いに来たわけです。で私たちはそれを全く無視いたしまして野球をやり続けたんです、ね、他がみんな授業してるけれども私たちだけが野球をやり続けた。面白いはずなんですけどちっとも面白くないんです。反抗して不従順の中に閉じ込められたってこういうことかな、やめたいやめたいと思いながらも意地でもってやめるわけにはいかない。相当長い時間野球をやり続けて、あとどうなったか覚えてないんです。ともかく何か解決したんでしょうけども、私はその時に意地でもって反抗している時の辛さ、どこでごめんなさい言えばいいんだろうなと思いながらもできない辛さというものをね、経験いたしました。まあ、私が一番張本人でありますので多分先生からうんと叱られただろうと思うんですけども、それは忘れました。私たちが不従順の中に閉じ込められる、まあ、気持ちがお分かりですね。神様はイスラエルの人たちに対して愛を持って救いを受け入れなさいよと提供したときに、そんなものは嫌だ。神様はそうか、それじゃあその不従順の中に継続してごらん、どんな気持ちになるか、そして最終的に神の憐れみにすがるような方向になっていくんですよということが、不従順の牢獄の中に閉じ込める、そして最終的には神の憐れみというものにすがるんだ。神様は私たち個人個人にもそのような扱いをなさることがあります。どうかその時に私たちが不従順を永遠まで突っ張ることなく、どこかで軍門に下って神の憐れみにすがるものとさせていただきたいと思うんです。パウロはこの神様の不思議な不思議なやり方を見て、最後のところに、ああ神の知恵と知識の富はなんと底知れず深いことでしょう。今日はこのところはもう説明をいたしません。もうただ彼は神様のお扱いの深さ、行き届いた恵みということにもただただ感嘆して賛美を捧げているのが最後であります。36節、すべてのことは神から発し神によってなり神に至る。これは英語の前置詞ではとても単純です。 From him, through him, unto him、 すべてのことである。特別に神の救いというものは神から出てくる、神によって完成する、そしてそれは結果として神の栄光のためになる。でこれは救いだけではなくて私たちの人生全部がそうであります。私たちの存在も神から発している、そして神を通して神の道からを通して私たちは生きている、そして神に向かって神の栄光のために私たちは進んでいる。このことをこの一週間だけではなく私たちの一生涯、言い表しつつ進みたいと思います。お祈りいたします。神様、私たちを導いてくださり、計り知れない深い愛を持って知恵を持って私たちを導いていてくださることを感謝をいたします。しばしば私たちは不従順という、試みをいたします。決して嬉しくもなく楽しくもないのですけれども、一生懸命に抗ってしまうことがございます。神様はそのような私たちをもすぐには見捨てなさらないで、 長い愛の綱を持って私たちを待っていてくださることを感謝します。どうぞあなたの深い知恵と深い愛に私たちが気がついて、本当にあなたの憐れみにすがるものとさせてください。この一週間の旅を祝してください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。